小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うもの、生き物についてお話をしていただきましたね。
そうですね、生き物についてね、アリだとか、ハチとか、トカゲとか、ごくごくね、身近な動物の話をしたんですけどね、今日はね、その続きを聞いてもらいたいんだけど、雲ね。
雲
も割と生活に身近でしょ、ですからね、雲って昔話の中では とても大事な役割をして、たびたび出てくるんですよね、いろんな話に出てくるんです、それを聞いていただきますね。まずはね、食わず女房という話があるんですけどね、飯を食わない女房が欲しいという、まあ、ケチな男がいて、そういう男が日本中にいるんですよね、これがね、
本当ですか。
で、日本中にその分布があるんですけどね、テーマが面白いでしょ、食わず女房ってことはね、なもんだからいろんなね、話があるんです、少しずつ違った話がね、その中にね、クモが大事な役割をしてるもんでね、それを聞いていただきますね、一つ。岡山県の話です、これは、昔あるところに男が一人で暮らしていた。人がいくら嫁をもらえと勧めても大変欲が深かったので、どうしてももらおうとしなかった。ある日、年頃の娘が、私を嫁にしてくださいとやってきた。それは嫁にしてやってもいいが、わしは嫁に食わせるのが惜しいから、それで嫁をもらわないんだ。私は少しも食べさせてもらわなくていいんです。飯を食わない嫁なら置いてやろう。娘は嫁にしてもらった。その嫁は何日経っても本当に飯を食わなかった。ある日、男は、どうも不思議だ、こんなに飯を食わずに生きているわけがないと思って、雨だに上がって隠れて見ていた。すると、下で嫁が大きな五升鍋で飯を炊いた。男は、飯を食わないと言っていたのにどうするのだろうと思って見ていた。嫁は五升鍋にいっぱい炊いた飯で握り飯を作り始めた。そして塩を作って握って、ポイッと放り上げてはガブッと食い、ポイッと放り上げてはガブッと食い、とうとうみんな食べてしまった。男は、こいつはかなわない、こんな大食いな女を養っていたら食いつぶされてしまう、何としても暇を出さなければならないと思い、知らん顔をして雨だから降りてきて、今までよく世話してもらったが、今日限りで暇を出すから出て行ってくれと嫁に言った。すると、嫁は、私が押しかけてきたのだから暇を出されても仕方ない、出て行くから代わりに私が入れるくらいの桶を一つこしらえてくれと言いました。男は、それはまあそれくらいのことはしてやろうと言って、桶を一つこしらえてやった。嫁は、良い桶ができた、試しに入ってみてくれと言った。男は桶に入って、いい具合だ、座るとちょうどいい大きさだと言った。嫁は、本当にちょうどいいと言って、よいしょと桶を担いでどんどんどんどん走り出した。男は、下ろしてくれ、落としてくれと何度も言ったが、嫁は下ろしてくれない。男がどこへ行くのかと思っていると、山の奥へ奥へと担がれていく。どうにかして桶から出ようと思っていると、木の枝がどーっと頭の上に張り出しているところに来た。今だと思って、その枝につかまって桶から抜け出した。嫁は、男が抜け出したことに気がつかず、どんどんどんどん桶を担いで山の奥へ奥へと走っていった。男はどこへ行くのか見届けようと、枝から飛び降りて後からついていった。嫁は、山の奥に着くと桶を下ろして、やれやれ戻った、子供たち出てこい、おいしいごちそうを取ってきてやったぞと大きな声で言った。すると、蜘蛛の子がたくさん出てきて、その桶の縁いっぱいに這い上がった。中に何もいないよと蜘蛛の子が言うと、嫁は、いないって、いないはずはない、どこで逃げたんだろう、まあいい、今夜いろりの自在鍵から降りていって取ってきてやるから待っていろと言った。男はそれを聞いて急いで家へ戻った。困ったことになった、どうしよう と思って隣近所の人に、うちの嫁は雲だった、今夜自在鍵から降りてわしを取りに来る、みんな助けてくれと頼んだ。隣近所の人たちは、それは大変だ、助けてやろう、いろりに大鍋をかけて湯をぐらぐら沸かしておこう、雲が自在鍵から降りてきたらみんなでその湯の中へ叩き込んでやろうと言った。みんな寄り集まっていろりに大きな火を焚いて大鍋で湯を沸かして待っていた。すると小さな雲が自在鍵をちょろちょろちょろちょろと降りてきた。これだと言ってみんなでつついてその雲を大鍋に落とした。みんなで落とすほど大きな雲ではなかったが、煮えた雲を見ると大鍋いっぱいあるように大きな雲だった。こうして男はみんなに助けられたそうだ。昔こっぽり飛びのクソ。でこの最後の昔こっぽり飛びのクソってのは例の結末句というやつでね、これで話はおしまいだよって挨拶なんですね、
はい、
昔話っておとぎ話でありえないことが次々出てきますからね、
うん、
ここまではおとぎ話ですよ、私の責任じゃありませんよって、まあ語り手がガードを張るわけです、うん、そういうやつでね、これあの今のは岡山の結末句ですけど、場所によってのと違うのね。でこの話ね、その食わず女房って僕たち読んでるんですけども、物を食いたくないっていう女を嫁にした、
うん、
そしたら実はそれはその蜘蛛の化け物みたいなもんでね、
うん、
で最後にはその蜘蛛をやっつけて食わず女房自体もやっつけてしまうわけですけどね、だから不思議な話なんですよねこれ、うん、変身してるでしょ、一番最初は女で現れてますよね、だけどいつの間にか家へ帰ると今度は蜘蛛になって出てくるという、
うん、
日本の昔話ではね、こういう変身のところにね魔法がいらないんですね、
うん、
自由自在に変身していくわけ、
うん、
今の話でもいつの間にか姿変わってますよね、
うん、
でこれがね、うん、ヨーロッパ人には分かりにくいのね、
うん、
ヨーロッパの話ですと変身するには魔法が必要なんですよね、
うん、
魔法がなきゃ変身ってないんですよ、
うん、
だからとても不思議に思われるね、
うん、
もっともそれは日本だけじゃなくて、いろんなもっと自然に密着したニューギニアだとかそういう話だと割と自然なんですけどね、当たり前で日本はこういう文明国でありながらですね、うん、自然に変化するというそこだけはキープしているというかな、保持しているんですね、
うん、
で雲が自在感から降りてきたでしょ、
はい、
それでみんなで湯の中へ叩き落として殺しますね、
うん、
だからこの話にはついてないけど最後につくなんですよ、だから夜の雲は必ず殺せと言うんだという警告がつくことなんです。
うん、
割とよく言うでしょ、
それ言われてます ね
普通に言うでしょ、
うん、
夜の雲は生かしといちゃダメだって言いますね、
うん、
あれと結びつくんですこの話、うん、
そうでしたか。
だから相当身近な話だったと思いますよ、これ伝えられていた田舎の人にとってはね、この話は、うん、雲はよく見るしね、
うん、
だから夜の雲は殺せというとっても身近な教訓というかな、
うん、
そういう教えと結びつくんですね、
うん、それにしてもその雲はヤマンバみたいに大食いだったり桶を担いだり、
そう、ね、
すごいですね、
そう変幻自在ですよね、うん、本当にそうなんですよね。これ姿をずっともしね映像を追ってったらすごい変化してるわけですよね、
うん、
最初は女で出てくるわけだしね、
うんうん、
力強い山みたいになってみたりね、
うんうん、
だからファンタジーは豊かですよ ね、
そうですね、
豊かなファンタジー、うん、だからこれ、まあ、絵描きさんなんかがもしこれをね、うん、お話を絵本にしたいなんて思ったらとっても面白いでしょうね、
うん、
画家にとっちゃ面白い材料ですよ、だから、
うん
うん、昔話っていうのはね、うん、と思いますね、
うん、
この食わず女房っていうのはねとても有名な話で、はい、
うん、
物を食べない女を嫁に欲しいって言ってね、だけど逆にそれ大食いなわけですよね、
はい、
それでよくあるのは食べないはずの女がですね男の留守の間にあるいは見てないところでご飯を炊いてでおにぎりをどんどん食べると、うん、でさっきの握り飯にして食べた、これを頭の髪の毛をねバッとどかすと大きな口が開いてたって言うんですよ、うん、でそこの口へ放り込んだっていうふうに語り方があるのね、
うん、
でそれなんかを見て、まあ、柳井戸邦夫先生なんかはね、うん、頭に口があるってのは蛇だろうというふうに言ったんですね。蛇は頭の先にね、
はい、
あそこは頭なんだかなんだか知らないけど体の先っちょに口がありますね、
うん、
だから蛇のイメージなんじゃないかっていうふうに言ってらっしゃいますね、 だからね、蛇ってほれ日本人にとっちゃ怖い存在だけど同時に神様みたいな変でね、だから蛇の神様祀ってる神社もあるぐらいで、だからそういう意味では怖い動物と神様とが密着してるのね、背中合わせみたいにあるという、そういう意味で非常に重視してらっしゃいますね、柳田先生なんかは重視してる話、食わずに予防ね。今度は雲の話の続きなんですけど、だいぶ様子が違うんです。雲の安頓っていう話なのね、
はい、
でこれはね、和歌山の話です。和歌山で記録された話ね、
はい、
昔あるところに飛脚がいました。飛脚っていうのは手紙やなんかを預かって届ける、走っていく人ね、
はい、
飛脚というのは頼まれたものを届ける仕事をする人でした。ある日飛脚は日暮れに用事を頼まれ山を一つ越えて行くことになりました。飛脚が山の峠に差し掛かった時、一軒の家からビュービューと糸をくる音が聞こえてきました。糸を回してね、糸をくる。飛脚がその家に近づいて中を覗くと、一人のおばあがいました。おばあがこっちを向いた時、何とも言えない恐ろしい顔だったので、飛脚はびっくりしてそのまま帰ってきました。村に帰った飛脚は若い者が集まった時この話をしました。若い者らは、ほんなら一緒に見に行こうと言い出しました。飛脚は、わいや見てきちゃるさかい、おとろしゅうていかんと言いました。若い者らは、ほんならわいら行ってくると言って出かけていきました。ところが若い者たちは朝になっても帰ってきません。あら、化け物や、化け物に違いないという噂になり、村の人たちは代官所に言いに行きました。代官所ってのは役所ね、うん、代官所は化け物を退治した者には褒美を出すという立て札を立てました。その立て札を見て化け物退治に出かけた人たちもまた帰ってきませんでした。その村に貧乏な鉄砲打ちがいました。その息子が、お父ちゃん、おら、あの立て札に書いてある化け物、ワイが打ってきたらどうやろうと言いました。父親が、そらあかん、息子のお前に死なれてしもうたらワイらどうなるすかと言うと、息子は、うちはこない貧乏してんのに褒美もらおうら、ワイ行ってくる。お父ちゃん、鉄砲の打ち方を教えてくれと頼みました。ほんなら教えちゃるけど気ぃつけて行ってこいよ。鉄砲の火種だけは絶対消すなよ。これからあんまり近寄んなよ。安頓の火を打つんやぞと父親に教えてもらい、息子は山へ出かけていきました。安頓の火が見えるとこまで近づくと、おばあが糸を食っているのが見えてきました。息子は父親から聞いた通りにして、おばあめがけて鉄砲を撃ちました。おばあはばったりこけましたけれども、安頓の火は消えません。そこで息子は、安頓を撃てと言われたことを思い出して、安頓の火をめがけて撃ちました。すると周りの木がザーッとなって真っ暗になり、どうすることもできません。息子はそのまま朝までじっとしていました。朝になると村の人たちが来て、どないよと聞きました。どないもこないもあるかいよと息子は前の晩の出来事を話しました。安頓の火が消えたんはどこ足りへんな、どうやらあこ足りやと息子は答えました。みんなで行ってみると、あたりの木はなぎ倒され、周りは蜘蛛の巣でいっぱいでした。そして血がパタパタと落ちてずっと続いていました。その後をつけてみると、大きな穴があって、覗いてみると蜘蛛が頭をぶち抜かれて死んでいました。その周りには刀やら着物やら骨やらがいっぱい散らばっていました。蜘蛛はビュービューと糸を出して巣を作り、そこに引っかかる人間を穴の中まで運んで食べていたのです。安頓の火は蜘蛛の目の光だったのです。こうして蜘蛛は退治され、鉄砲打ちの息子は代官所からたくさんの褒美をもらいましたって言って終わるんですね。怖い話ですよね、これ。蜘蛛が本当に化け物みたいに 大きな姿になったりね、なんか怖い話ね、で時々日本の昔の話あるんですけどね、こうやって化け物退治に行くでしょ、でその時にね、火を撃てって言うんですよね、火を撃てよ、明かりを撃てよっていう、これ大事なモチーフみたいですね、よくあります、アンドンを撃てという、どこをめがけて撃つかっていう時にね、アンドンが目印になる、あるいは燃えている火がね、目印になるというのは、日本のその化け物話の一つの典型的な話ね、日本の昔話でですね、この怖い話の場合にね、こういうふうに出かけていったら明かりがあって、その明かりの周りにかな、明かりそのものじゃないですよね、明かりの周りに化け物がいて、あるいは怖いものがいてですね、それでその初心者はその怖いものの方をめがけて撃つんですよ、でそれはいくらやってもダメなのね、そうじゃなくて明かりを撃つと倒れる、とその明かりが後から見ると心臓だったりね、なんかするんですね、でこの場合はアンドンの火は雲の目の光だったっちに言ってね、だそれで命中したって言うわけですね、だとてもね明かりが大事な役割をするんですよね、こういう時、こういうのを読むとね、僕は思うには自然ってさ、人間にとって恵みをもたらすものではあるけれども、同時に怖いものでもありますよね、だから自然の中で生活している人にとっては常に恵みとともにその危険とも出くわしているわけですね、その自然への恐れみたいなもんね、その怖い方への恐れみたいなものがこういう話に反映していると思うね、だからこういう話日本では多いですよ、怖い話ね、でその怖さっていうのはこういうふうになんか得体の知れない自然なんですね、ヨーロッパだとこれがね、魔法をかけられた何かっていうようになるんですよ、対妖怪になるわけでね、そうではないんです、日本の場合はね、自然そのものなのね、というわけでこれが雲の話です、
今日は日本人が昔話の中で出会うもの、雲と出会うお話をしていただきました。そうですね、雲と出会うね、はい、雲って豆粒ぐらいの大きさから私は手のひらサイズぐらいまでしか知らないんですけど、
ただお話に出てくる雲の場合はものすごく大きいの多いですね、で人間を抱え込んじゃうようなね、大きなの、やっぱりそれは怖さへのイメージから来るんでしょうね、拡大するんでしょうね、怖いから拡大してみるという、そういうことなんじゃないかなと思うけどね、
もう想像の中では自由自在ですね、
そうそう自由自在ですね、
さて来週は
このね、こういう話をもう少し続けたいのね、蜘蛛の他にですね、蛇もあるんですよね、蛇ってやっと怖いものなの、蛇もね、それからカエルもありますね、そんなのも聞いてもらいたいし、それから可愛いのではカニね、カニカニコソコソって言うけどカニの話って結構多いんですね、カニって割と身近でしょ、で割と愛嬌がありますよね、カニはあんまり怖い存在としては出てこないんでね、そんな話を聞いていただこうと思います、
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫昔話へのご招待。